大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。カレンダーを見るともう来週末はお彼岸ですからね。週間予報でもようやく少しずつ春らしさを感じる陽気になりそうだと気象予報士のお姉さん言ってましたけども、まあ、今週はおととい3月11日東日本大震災からちょうど10年ということで、テレビのニュース番組でもいろんな特集やってましたけどね。あの年2011年も震災の当日やその後の映像を見ますと雪がちらついていて結構寒い3月だったのを思い出しました。この信州では津波の心配はありませんけども、大きな揺れで家が壊れたり山が崩れたりということは可能性があるんだと頭の中に入れておかなくちゃいけませんよね。そうなった時避難所はどこになるのかとかもね。そういえば善光寺平は幕末の頃、あの佐久間象山の生きていた時代ですね、今から160年ほど前になりますが、善光寺地震という大きな地震があってとても被害が出たっていう記録が残っているんですよね。ですから逆に地盤のズレやきしみによるエネルギーはその時だいぶ抜けているようですけども、長野からそう遠くない白馬から松本諏訪にかけては例の糸魚川静岡構造線、フォッサマグナの西のへりの大きな断層ですよね。そういうのがあるってのは多くの方ご存知だと思うんですけども、これが動いたら大事です。あちこち広い範囲が揺れて被害も大きくなると予想されていますしね、油断してちゃいけません。いつも気にして防災グッズなんかも揃えておきたいもんですね。3月年度末で何かとやることも多いでしょうけども、いろいろ頭の中に入れておきましょうかね。そうそう、年度末といえば私今週新しい手帳を買いました。初めて4月始まりっていうのを買ってみたんですけどね。なぜならいつもの年ですと12月に1月始まりを買うんですけども、去年の暮れは年賀状を書いたりお正月の特番の仕事をしたりとか忙しかったもんですから、そこまで気が回らなかったんですね。それに比べるとこの年度末の3月はそこまで忙しいわけじゃなかったんで、お、そういえば手帳と気づくだけの気持ちの余裕がありました。まあそうなったら来年からもずっと4月始まりで行こうかと決めた次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、松山千春さんの卒業。1979年のシングル窓の B 面に入っていたんですけどね、ファンの間では卒業シーズンの定番ソング、人気だそうです。今週の1曲目、松山千春さんの卒業でした。
蔵出しコレクション。
3月にラジオで耳にするといえば卒業ソングが多いですよね。今週の1曲目、松山千春さんの卒業って曲もそうだったんですけど、定番としては海援隊の送る言葉、斉藤由貴の卒業、松田聖子の制服、柏原芳恵の春なのになどなど、数え出したらキリがありませんけども、今週このコーナーで取り上げるのはあのキャンディーズが歌っている曲、タイトルもズバリ卒業です。キャンディーズはこの番組の最後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3では1巡目の木で取り上げたのが2017年の4月29日でして、有名なヒット曲を3つかけましたけどね。今更3人のメンバーを紹介する必要もないかとは思うんですけども、一応若い世代のために紹介しておきますとね、蘭数美希っていう愛称で呼ばれていた伊藤蘭、田中佳子、藤村美希の3人です。伊藤蘭さんは1955年昭和30年の1月生まれ、今66歳、言わずと知れた俳優の水谷豊夫人で、娘の朱里さんも今女優として活躍しています。蘭さん本人は女優としての仕事の他に一昨年ソロの歌手として復活して、去年もコンサートを開いたりしているんですけどね。そしてスーちゃん田中佳子さんは一つ年下、1956年昭和31年生まれです。キャンディーズ解散の後は女優として活動していて、私今でもすぐ思い出すのは NHK の朝ドラチュラさんのヒロインのお母さん役ですけどもね。2011年に乳がんのため55歳という若さで亡くなっています。最後の藤村美希さんは同じ1956年1月生まれ、今年65歳。グループ解散の後1枚だけレコードを出して、その後すぐ結婚しまして芸能界から引退しています。娘のみのりさんは舞台を中心に活動している女優で声優もやっていましてね、 2016年の大ヒットアニメ映画この世界の片隅にでは、主人公の鈴が嫁いだ北条家のちょっと意地悪な小十と義理の姉の恵子の声をやっていました。まあそんな風に今や娘の世代が話題になるキャンディーズですけども、もともと3人は渡辺プロダクション鍋プロの若手育成プロジェクトからの選抜メンバー、スクールメイツの出身なんですね。1972年に NHK の歌番組歌謡グランドショーのマスコットガールとして3人が選ばれて、その時にキャンディーズと名付けられたのがスタートだったんですが、翌73年にレコードデビューしまして、当初スーちゃんが真ん中でリードボーカルだった時代はヒット曲に恵まれませんでしたけども、75年にランちゃんがセンターになってリードボーカルを取った年下の男の子が初めてビッグヒットになりました。その間は鍋プロが作っていたテレビのバラエティ見頃食べ頃笑い頃で伊藤史郎さんや小松政夫さんと一緒にコントをやる番組にも出ていましてね、臭い青春ドラマをパロディーにしたコーナーの主役を務めていました。今日聴いていただくのはそのコーナーのテーマに使われていた曲です。キャンディーズの卒業。太陽が暮れた季節とか金メダルへのターンの主題歌を思い出させるメロディーラインで、いかにも学園ドラマとかスポコンものの主題歌っぽい作りですよね。パロディーとしてはよくできてる曲だと思いますよ。今週の蔵出しはキャンディーズ75年のアルバムに入っている卒業という曲でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、藤原竜也と竹内涼真ダブル主演のサスペンスアクション、太陽は動かないです。組織から命令が下れば世界中どこへでも飛んでいって命を懸けて敵と戦う若きエージェントを演じているんですけども、列車の屋根に飛び乗ったり沈んでいく船の中から仲間を助けたり、日本の映画にしてはアクションも派手で大掛かりなシーンが多いんですね。その迫力は想像以上です。謎の秘密組織 AN 通信のエージェント、冷静沈着な高野と駆け出しの田岡、これが主役の2人なんですけども、世界中のどこにいても24時間に一度本部に定期連絡をしなければ組織を裏切ったとみなされて、心臓に埋め込まれた小型爆弾が作動して命を落とすという過酷なエージェント。2人に課せられた任務は、人類の未来を左右する次世代エネルギーをめぐるプロジェクトの真相を突き止めることでした。大規模な太陽光発電によって得たエネルギーを蓄電するノウハウを持つ日本のメーカー MET と中国のエネルギー商社シーノックスが手を結びました。しかしシーノックスのトップであるアンディ・ウォンは実は裏社会のリーダーで、 MET の技術だけを盗んでプロジェクトの全てを横取りする計画だったんです。その目論みを知った AN 通信はシーノックスの実態を調べるため2人に潜入捜査を命じます。しかしその2人の任務を邪魔しに入ったのは、韓国の産業スパイと謎の東洋人の女エージェントでした。プロジェクトを実現するための技術を研究している大学教授とその娘がシーノックスの武力組織に拉致されると、高野と田岡は2人の救出に向かうんですが、ロシアも巻き込んだ次世代エネルギーの利権を奪うため、各国さまざまな組織の思惑が入り乱れて、どこが味方でどこが敵なのか、そんな状況の中で駆け出しの田岡が捕まって定期連絡ができなくなります。心臓の小型爆弾の起爆装置がカウントダウンを始めるんですが、先輩の高野は彼を救い出すことができるでしょうかというようなストーリーなんですけどね。藤原竜也と竹内涼真2人のこんなに激しいアクションを見たのは私初めてですね。きっと撮影現場も大変だったと思うんですけども、そのロケ地もグローバルで、ブルガリアやインド、中国の奥地のタクラマカン砂漠、そういう世界中のいろんな風景の中で暴れ回る2人のシーンが妙に新鮮でした。そして2人のエージェントがなぜそんな過酷な任務の仕事をしているのか、彼らの幼い頃のエピソードがいかにも今の日本の社会の暗い部分を表現している社会派的な切り口も出てきます。共演は他にベテランの佐藤浩一、鶴見慎吾、勝野博士、そして宮崎美子。監督は海猿シリーズを手掛けた羽住英一郎ですからね、爆発と水攻めはお手のものでしょう。予想以上に派手なアクションとグローバルな展開がとても面白かったです。きっと続編も作られるんでしょうね。今週ご紹介したのは藤原竜也竹内涼真のコンビの太陽は動かないでした。 さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今週はニュースが2つあります。まずはこの度長野グランドシネマズは2020年オリコン顧客満足度ランキングで甲信越北陸の映画館の総合1位となりました。その1位受賞を記念したトロフィーをオリコンから頂戴しましたんで、ただいま劇場の入り口のガラスケースに展示しています。ぜひご覧ください。そして2つ目のニュース、あの午前10時の映画祭シリーズが映画館に帰ってきますよ。4月2日金曜日、ケビン・コスナーのアンタッチャブルから始まって2週間ずつえりすぐりの作品27本を1年かけて上映します。今回はほとんどの作品が午前10時の映画祭シリーズ初登場です。注目はラブコメの王道ノッティングヒルの恋人や黒澤明監督の隠し砦の三悪人赤ひげ、それにミュージカルコメディの傑作天使にラブソングをとか、東宝の怪獣映画からは 4K デジタルリマスター版のモスラなんてのもあります。詳しい日程や作品の一覧はグラシネに置いてあるチラシかホームページでご確認くださいね。さて長野グランドシネマズは3月5日から平日も全ての座席の販売を再開しました。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。またシアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。そして新型コロナウイルス対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットをご持参いただいたり服装での調整にご協力をお願いします。以上長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
3月は卒業シーズンなんでこちらのコーナーではそれにちなんだリクエストをいただいたんで洋楽の曲をかけることにしましょうか。映画卒業で使われたサイモンとガーファンクルの曲、今日はメドレーで聴いてください。そうそう、これ私何年か前から気づいていたんですけどね、私の世代1970年頃中学生だったという世代はサイモンとガーファンクルをリアルタイムで知っているんでサイモンとガーファンクルと呼ぶんですけども、20歳ぐらい年下の今の40代半ばから下の世代かな、若い人たちはサイモン&ガーファンクルって言うんですね。きっとなんかそういった方がよりアーティスティックに聞こえるからじゃないかと思うんですけども、ちょっと洋楽に詳しいその世代の人が身近にいたら試しに聞いてみてください。絶対サイモン&ガーファンクルって言いますからね。さてそのサイモンとガーファンクルの曲がたっぷり劇中でかかる映画卒業といえば、日本公開は1968年昭和43年なんですけども、アメリカンニューシネマを代表する作品の一つと言われています。このアメリカンニューシネマっていうのは特にこれという定義はないんですけども、それまでの予定調和的なお決まりのストーリーを打ち破った新しいタイプのアメリカ映画のことを指すんですけどね。他にピーター・フォンダのイージーライダーとかポール・ニューマンとロバート・レッドフォードの明日に向かって撃て、ジン・ハックマンとアルパシーノのスケアクローなどなど、いくつかがその代表作と言われますけども、そんな中でこの卒業や真夜中のカウボーイ、藁の犬などに出演していてアメリカンニューシネマを代表する俳優がダスティン・ホフマンです。卒業では父親の友人の妻アン・バンクロフトが扮するミセス・ロビンソンと不倫関係を続けつつ、幼なじみのエレン、これはキャサリン・ロスがやっていますけども、2人の女性との関係に悩む大学生のベンを演じていまして、これで一躍トップスターになったダスティン・ホフマン。そういう今風に言うとモヤモヤした気分のまますっきりしないラストを迎えたりするのがアメリカンニューシネマの特徴の一つですよね。あとは反体制とか反戦とかそういったところもテーマとして強く出されるんですけども、今週リクエストいただいたのは小布施町の女性お猿のアイアイさんですね。この季節になるとダスティン・ホフマンの卒業で使われたサイモンとガーファンクルの曲をいくつも思い出します。何かかけてくださいといただきましたんでね、今 BGM に使っているのが一番メインのサウンド・オブ・サイレンスのインストバージョンですからね。卒業で使われたサイモンとガーファンクルの曲はミセス・ロビンソンだけがこの映画のために作った新曲で、あとはすでにあった曲を流用したそうなんですけどね、雰囲気にとっても合ってますよね。 そのミセス・ロビンソンももともとはミセス・ルーズベルトだったのを、相棒のガーファンクルが映画に出てくる夫人がロビンソンだからタイトルもミセス・ロビンソンにしたらとアドバイスしたのが実現したんだそうですよ。ではミセス・ロビンソンとスカボロフェアをメドレーで聞いてください。これももう2年ぐらい前には1回かけたんですけどね。今週はリクエストにお答えしてサイモンとガーファンクルの曲ミセス・ロビンソンとスカボロフェアメドレーで聴いていただきました。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介しますね。まずは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。テレビでは各地で桜が咲き始めたようなことを言っていました。あ、早咲きの種類だったらば咲いているんじゃないでしょうか。長野県では高遠の桜が有名ですが、はいはい、現地には行ったことがありますけども、桜が咲いてる季節ではなかったのでどんな用事だったんでしょうね。またいつか世間が落ち着いたら仲間に連れて行ってもらおうかなと思っています。そう、コロナが落ち着いたらね、今年それが実現するというのは夢物語でしょうかね。さて、ネットでよく買い物をするんですが、人気の商品は予約の時点で正規の値段の3倍もするんですよ。いわゆる転売ってやつですよね。ああ、聞いたことありますけどね。正規の値段で予約できる店はすぐに売り切れ、品切れ、ソールドアウトなんです。8月発売予定なのでまだ随分先じゃないですか。また二次予約とかあるかもしれないし、高くても予約だけして様子を見ながらキャンセル可能な日までギリギリで検討してみようかなんて考えています。欲しい人すべてに定価で買えるようなシステムにはならないものか、最近の悩みでした。って一体何を買うんですか。8月発売予定のもの、にゃんさん、番組で紹介するのが何か支障があるんであれば私にだけこっそり教えてください。そしてこちらは長野市の日本いちごの山さんです。4月10日土曜日、長野県立美術館が善光寺の東側城山公園の中にある旧信濃美術館の跡地に開館します。もうあちこちでニュースになって紹介されてますよね。今は城山公園の整備が盛んに行われていて、美術館はすでにいろんな角度から外観を眺めることができます。あ、もうそうなってるんだ。今度の美術館は広いですよ。善光寺方面に向かった山々の雄大な景色もたっぷり楽しめる設計になっています。1階から3階までどこからでも入れる仕組みで、無料で楽しめるスペースも巨大なんです。巨大ですか。善光寺は昔からのアミューズメントパークですが、この美術館はまさに現代のアミューズメントパーク。新旧が合体したみんなの巨大アミューズメントパークとして、たくさんの皆さんにオラが美術館として楽しんでもらいたいと思っています。と。なぜ私がこんなことを書いているのか、はいはい、読んでいるうちにそう思いましたよ。なぜなんでしょう。美術館が大好きな上に、長野県立美術館がオープンに合わせて去年募集したアートコミュニケーターに奇跡的になることができました。へえ、そういう募集があったんですね。しかも結構倍率も高かったんでしょうかね。聞き慣れない言葉だと思いますが、はい、美術館と来館なさる皆さんの間が立ち位置のボランティアです。あ、そうなんだ。様々な関わり方ができそうで、ワクワクしながら開館を待っているところです。いや、なんか春に向けて楽しみがあるってのはいいですね。羨ましいです。先日上履きを持って新しい美術館の見学をさせてもらいました。まだがらんとしていました。そりゃそうでしょうね。一部の関係者だけのちょっと優越感に浸れる内覧会というか、内輪のお披露目みたいなもんですもんね。その後にあるリクエスト、昔みんなの歌で流れていたメトロポリタンミュージアムっていう曲は大貫妙子さんでしたっけ。で、そうですね。じゃあこれは近いうちオープン前にかけることにしましょうか。私ベスト版の CD 持ってますし、もうちょっと待っててくださいね。そして長野市の猫道探検隊さんです。いろんな場面で春の訪れを感じる時期になりました。日曜日、猫の額のような庭に出てみたら、かっこ所ジョージさんは猫の死体の方が狭い感じがよくわかると言っていましたが、額と死体、所さんらしい発想ですね。誰が見たって猫ってどこが額なのか分かりませんしね。最初に誰が言い出したんだろう、これって。我が家のそんな庭に出てみたら、一面お日様に照らされていたんです。冬の間、太陽が南に傾いていた頃はお向かいの家に遮られて日が当たらないんですが、お日様が高く昇っていて、いつの間にか庭がポカポカに照らされているのを感じました。こういう春の訪れの感じ方もあるんだなと嬉しい気持ちになりました。いや、実は我が家もそんな感じです。もうあと1週間ほどで春分の日ですからね。庭に当たる太陽のエネルギーを感じるようになりましたね。その気持ちよくわかります。 そして今週の日、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日、広田美恵子さんですけどね。猫道さんは竹内まりやさんの洋楽のカバーアルバムロングタイムフェイバリットが5本の指に入るぐらい大好きで、そこから和製ポップスに興味を持って、さざ波健二さんの素敵な訳詞ね、この方は60年代の和製ポップス日本語に訳した第一人者ですもんね。広田美恵子さんの素敵なボーカルに興味を持つようになりました。パンチのミコちゃんと呼ばれ、オリジナルを超える素晴らしい歌声だったからこそ大人気だったんだと思います。そして当然人形の家が代表曲ですが、それ以前に発表されている渚の噂、当時30万枚を超えるヒット曲で、筒美京平作品初の紅白出場曲であったんですが、その後ブルーライト横浜が大ヒットした影響か、石田あゆみさんのがね、渚の噂の2年後のようですけどね、すっかり忘れ去られてしまっています。それでもとても好きな曲ですと書いてくださってますけども、去年筒美京平さんが亡くなった時に、最初の作曲家として成功したのはビレッジシンガーズのバラ色の雲だと紹介されていたのを聞いたんですけど、今回調べてみたら広田美恵子さんの渚の噂だったということが分かりまして、後でかけます。私も気に入ってる曲です。あと忘れちゃいけないのはジャングル大帝レオ、唯一子供の頃から知っている曲で、誰かわからないけどすごい声の人だなと思っていました。三洋電機提供のフルカラーアニメ、子供向けのアニメのテーマソングとは思えないような、アフリカを舞台にした雄大なアニメにぴったりでしたよね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。 FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左の奥、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど、お帰りの前で結構ですからね、紙に書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は新しめで、別れの季節3月には合うかなと思って、世界の終わりの曲を選んでみました。去年出したインディーズデビュー10周年の曲、世界の終わり、周波数。こんな風に See You Again が強調されている曲ですから、今卒業シーズンに合うかなと思いました。世界の終わり、周波数でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は7巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉ミミ、光源氏、ビリーバンバンとやってきまして、前回6巡目は日のつく名前の歌手やバンドの3組3曲、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、そしてヒロシ&キーボード、デュエット3組で揃えてみたんですけども、今回は先週長野市の猫道探検隊さんから広田美恵子さんとリクエストいただいたんで、私も正直言うと初期の頃の活躍は物心つく前だったもんですからね、あんまり覚えていないんですけど、広田美恵子さんの曲でいきましょう。いや、それがいろいろ調べていましたら3曲じゃ済まなくなってしまいましたんで、最初はメドレーにしちゃいましたけどね。広田美恵子さん、1947年昭和22年の2月、東京の世田谷区生まれで、主に1960年代に活躍した人なんですが、去年の7月に73歳で亡くなったこともニュースになりました。小学生で劇団に入っていた頃から、ラジオの FEN、これはファーイーストネットワークと言いまして、日本に駐留しているアメリカ軍の兵士に向けた英語の放送局だったんですが、そこから流れてくるアメリカンポップスに魅せられた8歳の美恵子ちゃん、親にせがんで、あのムッシュかまやつのお父さんのティーブかまやつさんがやっていたジャズの歌唱教室に通い始めたんだそうです。中学に入ってからはアメリカ進駐軍のキャンプで歌を披露するようになりまして、東芝レコードのスタッフにスカウトされます。 14歳でレコードデビューするんですが、キャッチフレーズは和製ブレンダリーだったそうです。デビュー曲は日本でも人気があったイギリスのポップスシンガーヘレン・シャピロが同じく14歳で歌った子供じゃないのという曲の日本語カバーでした。ではそのデビュー曲とビートルズが日本武道館で来日公演をやった66年の英語でのカバーのペーパーバックライター、2曲続けてどうぞ。広田美恵子さん、最初のメドレーはデビュー曲の子供じゃないの、そしてビートルズの曲のカバーのペーパーバックライターでした。さすがにアメリカ兵相手に英語の歌を披露していただけあって発音はバッチリですかね。この時代はポップスといえば洋楽のカバーっていうのが流行歌の方程式だったんですけども、広田美恵子さんを代表する曲といえば翌年62年のバケーションですね。レコードは20万枚以上売れたという大ヒットになりまして、 NHK の紅白歌合戦にも初出場しています。当時15歳10ヶ月というのは後に森まさ子の15歳2ヶ月に破られるまで赤組の最年少記録だったそうです。その後もイタリアの女性シンガーミーナのヒット曲砂に消えた涙やフランスギャルのヒット曲夢見るシャンソン人形のカバーがヒットしていますけども、日本人の作詞作曲によるヒットは1967年、昭和42年、去年亡くなった作曲家堤恭平さんの最初のヒット曲といわれる、レコードは30万枚ほど売れた渚の噂という曲でした。私実はこの曲70年代に誰か別の人がカバーして歌っていたのがとっても好きだったんですけどね、オリジナルは誰なのかずっと知らなくて、歌っているのが広田美恵子さんで作曲が堤恭平さんだったと知ったのはつい最近のことなんですよ。本当。では広田美恵子さんの2曲目、渚の噂。さっきちらっと触れたイタリアのミーナの歌った砂に消えた涙にちょっと似てますけどもね、堤先生パクったのではなくヒントにしたのかもしれませんね。広田美恵子さん2曲目は渚の噂でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は広田美恵子さんをやっています。後に山下達郎さんや桑田佳祐さんにも絶賛されているパンチのある声と歌唱力。とはいえグループサウンズブームが吹き荒れた時代が過ぎると一昔前の洋楽のカバーシンガーというイメージがあった広田美恵子さんなんですけどね、1969年、昭和44年、それをガラッと覆すイメージチェンジをして出てきたのがこの曲でした。作詞は去年亡くなった中西玲さんがやっていました。広田美恵子さん3曲目は人形の家。レコードセールスは57万枚でオリコンのチャートも1位に輝きました。広田美恵子さん最後の曲は人形の家でした。この曲のヒットでカムバックした形になりましたけどね、去年亡くなってレコード大賞の特別功労賞を受けています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は広田美恵子さんでした。ということで来週はフですけども、これまでフはフォーリーブス、フィンガーファイブ、吹きの塔に布施明、藤圭子、フォーククルセダースとやってきまして、来週7巡目のフはフで始まる名前の歌手やバンド3組3曲でいきましょうかね。1曲2曲ヒットがあるっていう人は結構いるんですよね。吹雪純に藤正樹、フォークならばフルイド、フォークローバース。何か思いつくのがありましたら、メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間です。まずは長野市のピースマークさんといえば長野パルセーロ情報ですけどね、 J1 J2 は開幕したものの J3 はまだ開幕していませんでしたが、いよいよ明日14日日曜日に開幕戦です。おめでとうございます。サポーターにとっても元日みたいなもんですからね。パルセーロはアウェーの香川県に乗り込んで蒲田マーレサヌキと戦います。ここを簡単に勝利できるチームでなければ今シーズンの悲願達成はできないので何としても勝たせます。ただ万年財政難でアウェーには行けない私ですから、明日は長野ユースタジアムでパブリックビューイングがあります。サポーター仲間たちとサヌキに勝利の念を送ってパルセーロを勝たせたいと思います。明日のパブリックビューイングは無料です。多くのリスナーの皆さん、午後2時のキックオフ前にユースタに来て一緒に応援しましょうとね、いただいていますけども。そうそう、ピースマークさん、以前お話ししてた今シーズンのパルセーロのポスターね、 長野グランドシネマズ2階のシネマスタジオの扉に貼ってありますんで、足を運んでいただいて、ポスターに向かってジュリーっていうのは昔のキキキリンさんですけども、パンパンと柏手を打つ、それでご利益あるかもしれません。そして最後は封書が長野市のミコモカルさんから送られてきましたんで、開けてみましたところ、中日新聞に載っていたドラゴンズの話題なんですけどね、これミコモカルさん、今ご紹介しちゃうのもったいないんで、来週蔵出しのコーナーで、私敬愛する山本正幸さんが作った萌えよドラゴンズね、その後のバージョンの CD なんかもいくつか持ってますんで、面白そうなのを見繕って蔵出しのコーナーで書けますから、採用ですからね、ぜひ来週も聞いててください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。